5月の聖なる主の日第2ですね、今日も共にですね、この会堂においてまた礼このオンラインを通してですね、礼拝を捧げることができます。本当に恵みと特権を感謝いたします。2つのグループですね、やっぱり皆さんどうですか。ね、やっぱりこう共に集まって礼拝を捧げる、賛美を捧げることの なんていうかダイナミズムというか、聖霊の宮がたくさん集めれば集まるほど臨在感はもちろん増すわけですよね。感謝です。本当に、だんだんとですね、元ではないですね、本当に新しいですね形へと、また、神様が成長させることをですね、本当に期待していきたいと思います。皆さん声聞こえますか。私のマイク通しないんですけども、もうこれでいいですかね。なんか私マイク使わずにずっとやってきたので、大きな声で話すのがますます身についてきて、うるさかったら言ってくださいね。大丈夫ですね。はい。じゃあ皆さんこれでいきますね。この方がオンラインの方もハウリングがなくて、聞こえやすいと思いますので。はい。それではですね、私たちは今日ですね、イエス様が十字架につけられたあの十字架の場面に私たちは身を置いていました。そしてその後3日目に復活された。そして復活された後40日間、イエス様はですね、弟子たちの前に姿を現せられて、はっきりと栄光の体に復活したなんてことを示されて、天に昇られたということをですね、聖書を教えていますが、その復活されたその後のことですね、今日は。今日のところはまさしく大宣教命令であります。グレートコミッションと言われているところですね。皆さんもですね、よく耳にしたことがあるところだと思います。このですね、大宣教命令を通して神様私たちにですね、何を言われているのか、もうズバリ弟子となりなさいということです。直接的にはですね、11人の弟子たちですね、イスカリオテをユダをですね除く11人の弟子たちに弟子としなさいと言われているということは、あなたがまず弟子となるということです。そしてそれはどういう思いで言われているのか、ね、そのことの真をですね、今日は受け取っていきたいと、そのように思います。神の声に聞きましょう。まず第一番目ですね、主イエス様は私たちをありのままを受け入れ派遣されているということです。イエス様がですね、墓から消えてしまったということが十字架につけた祭司たちの間に広まっていきましたよね。イエス様が言っていた通り復活していたということが広まらないように、兵士たちにお金を渡して弟子たちが盗んでいったんだとですね、言いなさいと13節に書いてますよね。まさしくですね、これはフェイクニュースですよね。それがですね、今日までも及んでいるとはっきりと聖書は教えています。そしてその後のことです。では16節17節をですね、お読みいたしましょう。では3、はい。さて11人の弟子たちは外来に行き、イエスが指示された山に登った。そしてイエスに会って礼拝した。そこまでですね。はい、そうです。イエス様に外来で会おうと、そういうふうにですね、本当に伝言を受けた弟子たちはそこに行って山に登って、そしてイエス様と出会うとあります。で、彼らがイエス様と出会って何をしたのか。そうですね、聖書は言ってます。何を置いても礼拝したんですよ。まず礼拝した、この姿勢をですね、私は覚えたいんですよね。ノアの洪水後、初めて乾いた地に降りたノアがしたことも、祭壇を築いて主を礼拝することがありました。まさにですね、この礼拝という言葉ですね、これはもともと口づけを持って接するという意味です。まさしくですね、この復活されたこのイエス様を王の王、全能の神の御子として礼拝をしたということですね。何を置いてもイエス様の前にひれ伏したと。まあ、弟子たちはですね、多くのこの印や不思議な技、愛の言葉と教えを聞いて、この方こそ私たちが待ち望んでいたメシア、救い主だと信じ始めていたわけです。しかしですね、十字架にかけられて殺されてしまったわけですね。もうこの当時のですね、この時代は旧約にもありますように、十字架にかけられるものは呪われたものという、そういうですね、常識があったんですね。だから私たちの師匠は、ああ、呪われて 無残にも殺されてしまったんだと訳がわからなくなってしまったわけですね。しかしイエス様が死から復活された今、はっきりと分かったわけです。病人を癒したり風や嵐を制するだけではなく、なんと死をも支配し、死に打ち勝った、死そのものを滅ぼした生ける誠の神、救い主だということが分かったわけですよ。まさしくイエス様は神に油注がれたもの、メシアだと。そのことにですね、畏敬の思いを感じ、故にひれ伏し礼拝したんです、ね、私もそこにいたらそうなるのではないでしょうか。でもですね、聖書はですね、正直な書物ですよね。その後にこうあります。ただし疑う者たちもいたって書いたんですよ。これ何疑ったんでしょうかね。目の前に皆さんですね、イエス様がおられるわけですから、復活したのかどうかということを疑ったわけではないということが分かりますよね。というか、これね、復活を疑ったっていうふうにね、こう言われるところがあります。そうじゃないですね。皆さんもそうでしょ。目の前におられたんだったら疑いようがないじゃないですかね。まあこれはこれで本当に恵みだなと思いますから。じゃあ何を疑ったんだ。まさしくですね、この疑うという言葉自体の言葉そのものを見ていくときに、なんとここともう一回しか出てこないんですよ。それは皆さんもよくご存知のあのペテロが船から出てイエスの招きに応えて水辺を歩き始めたけれども、途中イエス様から目を離して風や波を見て怖くなって沈みかけた時に、イエス様が手を伸ばしてペテロを掴んで言われた、信仰の薄い人ならなぜ疑うのか。こことここの二つなんですよね。つまりですね、この疑うということはどういう意味か。そうですね、イエス様は信頼できうる方なのか、本当に救い出すことができるのか。当時はですね、本当に堕落した世界の中ですよね。そして自分も命を狙われてしまっている状況の中、あらゆる敵から救い出して勝利まで導くことができるのかということを疑ったんですよ。ここですね、このことを疑ったんです。ああ、これならば私もそうかもしれないなと思いますかね。そうなんですよ。私たちもですね、イエス様と出会って信仰者としていただいたけれども、こういう疑いは何度も襲ってくるんではないでしょうか。ね。まさにですね、私たち人間というものは根っから疑り深い存在であることを示しているというでしょうね。イエス様従いたい、後についていきたいという心と、従いきれない弱さ、周りが気になり目が他のものに向いてしまう心が一緒になっている状態、まあ、それが疑いという意味ですよね。私たちはいかがでしょうか。私たちにもそういう心があるのではないでしょうか。弟子たちもそうだった。従いきれない弱さを持ち合わせていたんですよ、ね、ですがですよ、ここすごく大切です。ですがイエス様はそういう弟子たちを丸ごと受け入れて、まさにありのまま受け入れて派遣されるんですよね。どうですか皆さん、完全完璧でね、はい信じきっていますということをね言い切れる人を派遣するんじゃないですね。疑いもある人も含めて派遣されるお方なんですよ。なんと度量が広いかとね。そしてなんと永遠に共にいるといわれるね、マタイの福音書はインマヌエルで始まりインマヌエルで終わる福音書と言われます。私はあなたと共にいると。この疑ったあるものも、その後悔い改めてイエス様に従い続けていったと思いますね。私もですね、イエス様に疑うことは多々あるでしょう。しかしそんな私たちをよく知っておられ、そのまんまこの事業に派遣しておられることを思い、悔い改め続けてイエス様に従っていくものと私はなりたいんです、ね、そのことをまず覚えましょう。そして第2番目、イエス様の権威による大宣教命令と約束です。弟子となり弟子としなさいですね。イエス様をですね、礼拝する弟子たちと疑っている弟子たち、両方そのまんま受け入れて、なんとイエス様は近づいてきてとありますよね。では皆さん18節見ましょうか。では3、はい。イエスは近づいてきて彼にこう言われた。私には天においても地においても全ての権威が与えられています。そうですね。イエス様の方から近づかれたんですよ。ねえ。ここにイエス様のですね、ご性質がここにも表れてますよね。 イエス様の方からいつもですね、両手を広げて近づいてくださる方なんだということがわかるんですね。ここもですね、疑っているものも含めて近づいてくださったんですよ。そして私は天においても地においても全ての権威が与えられていますと、権威ということを言われたんですね。皆さん、この権威という言葉どうでしょうか。聖書に出てきますよね、権威。好きですか、権威、ね、一般的な意味はですね、権威というのは下のものを強制して服従させる威力っていうふうにありますよね。まあそんなちょっと嫌やなと。でも人は権力を求めるものですよね。この歴史が証明しますね。世界征服を企んだ人いっぱいいましたよね。権力を手にする権力者だから、権威にね、持ってる人はその権威にしがみつき、もっと権威を持とうとするわけです。でも皆さん、ここで言われている全ての権威とはそんな権威じゃないんですよね。じゃあ何の権威でしょうか。御言葉がこう言ってます。皆さん言いましょうか。3、はい。キリストは神の見姿であらゆる方なのに、神のあり方を教えることができないとは考えないで、ご自分を無にして人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従われ、実に十字架の死にまでも従われたのです。そうですね、イエス様が持っておられる権威というのは、まさにですね、この使えるもの姿をとって死にまで従われた。そしてもう一つの言葉ははっきりと書いてますよね、権威と。読みましょう、ヨハネの福音書3、はい。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命を私の父から受けたのです。はっきりと聖書言います。どんな権威ですか。神の権威。じゃあ神の権威とは、キリストの権威とは何の権威ですか。それはこれです。すべての権威と、キリストの権威とは、罪の滅びの中から救い出し、キリストの命に生かす権威、そして地獄から天国へ救い出す権威なんですよね。簡単に言えばこの権威が私には与えられています。すごいじゃないですか皆さん。全ての権威とはこのことですね。そしてそれゆえにあなたは行ってと言われたんですよね。この文脈です。つまり聖書を教える全ての権威イコールキリストの権威とは、地獄に向かう人をその穴から救い出し、キリストの命、天の御国へ救い出す権威。なんという素晴らしい権威でしょうか、ね、世の中の権威ってそれにひれ伏さなくちゃいけないわけですよね。でひれ伏した人は往々にして、まあ、みんながみんなとは言いませんけど、生きるということとは程遠いじゃないでしょうか。でもイエス様の権威は一人一人が生き生きと命に生きるんですよ。そもそもの権威が死から滅びから救う権威だからです。ですからこの権威を得るためにイエス様は死を打ち破り復活し、そして昇天することでご自分の権威を明らかにされた。どの国の支配者にも勝る権威をイエス様は持っておられ、この権威は全世界に及ぶんですよ。だから言われた。では今日の中心聖句19節でましょうか。では、3、はい。ですからあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の御名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。そうですね。ですから、ね、神の権威がある。そしてその権威をあなたも持てるんだという意味ですね。これはですからというのはね、ですからあなた方はその権威を異常されたものとして行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいと言われた。 ここにですね、行くこと、バプテスマを授けること、守るように教えることということを言っています。行くことですよね。そしてバプテスマを授けること、守るように教え、まあ、おられるということです。まず私が受けるということですね。授けられる。で、実はですね、このさらっとこう日本で書いたらみんなですね、動詞のように思いますが、実は動詞、命令形は一つだけです。これは弟子としなさいだけなんですよ。弟子としなさい、全部かかってるんですね。まあ、言えば分詞なんです。行くことを通し、バプテスマを授けることを通し、守るように教えることを通し、弟子としなさいっていうことですね。だから弟子としなさいが一番強調されている言葉です、ね、はい、皆さん、弟子っていうことが出てきました。どうでしょうか、皆さん、弟子っていうことが聞いてワクワクしますか。それともなんか弟子っていうのはね、ごく限られた人がね、体験することが、例えば日本はね、徒弟制度というのがありますよね。師匠がいて弟子、まあ、弟子を取る職業で言えば、例えば職人さんですね、寿司職人とか落語とか漫才師とかね、そういういわゆる伝統芸能もそうでしょうね。師匠ね、に、それこそ頼み込んで弟子させてくださいということをね、言うっていう形が皆さん結構馴染みがあるでしょうか。でもそういう経験をした人以外はなかなかないですよね。じゃあ皆さんですね、私はここをどういうふうに受け取ったらいいんでしょうか。まずですね、聖書は弟子、まあ一般的な弟子をですね、まずちょっと私は覚えたいんですけど、弟子とは何か、それはですね、師匠の生き様に習い従い、その人に似たものとなっていくことということが言えるでしょうね。師匠の生き方に習いね、その人に似たものとなっていく人ですね。だ、師匠がいるわけです、ね、生き様をじっとこうですね、見るんですよ、習うんですよね、そしてその人と一緒に、まあ大体弟子はですね、こう生活をするので、似てくるわけですよね。同じご飯を食べ、釜の飯を食べて、弟子がね、本当にこう何時に起きるのかとかね、大体師匠はですね、そんな昼間に寝てませんよね。大体朝4時とか5時とか6時に起きるでしょうね。歯磨き方とかね、食べ方とかね、じーっと見てですね、そしてそれに似てくるんですね。これが弟子ですよね。じゃあキリストの弟子とは何か、まあ、基本はこうですが、ここですよね。そばにいてキリストを信頼し続け、御言葉を聞き続け、学び続け、従い続ける人のことです、ね、このことです、ね、弟子ということはですね、新約聖書に300回弱出てきます。旧約聖書には3回ですね。つまりですね、キリストの弟子として私たちは神様に招かれているということでね、今一度確認しましょう。いや、私は弟子にね、別にした覚えはありませんって言ったとしても、神様の方からはもう弟子入りしてるんですよ。雨ですか、皆さん。ね。あ、知らんかったっていいんですよ。今日気づいてくださいね。で、世の中の弟子はね、まあ、もちろん自らね、こう頼み込んで弟子入りするので、そういうことはするでしょうが、でもその師匠にかなわなかったら、波紋っていうのがあるんですよ。ね。でも、キリストの弟子には、波紋というものはないんです。父が私にお与えになるものは皆私のところに来ます、私のところに来るものは私は決して捨てませんって言われたんですよ、ヨハネの6章でね。だから波紋はないんですよ。これを恵みと言いますが、ね、で私たちもですね、決して自分でしょ見たら全然ですね、師匠にかなうような歩みをしてないことが多いと思います。でも神様は決して見捨てない。もう一度覚えましょう。弟子の定義はまずそばにいるんです。そしてキリストを信頼し続け、御言葉を聞き続け、学び続け、従い続ける人のことです、ね、聖書は救われた人のことを聖徒と呼ぶんですよ。聖なる、ね、人と、あの道徳腐敗もう半端ない、あのコリントの地域から救われた人も、もう救われた時点で聖徒と呼んでるんですよね。だから私たちはですね、神の目から見たらもう弟子なんだということを覚えましょう。イエス様は弟子としなさいと言われた。だからね、イエス様はね、弟子を取られるんですよ。 ね、時々弟子を取らないとかいう、ね、師匠もいますが、イエス様は弟子取るんですよね。嬉しくないですか皆さん、やったーってね。でも弟子になりたくないと思ってる人もいると思いますね。でも私は思うが思う前が神様が見たら弟子となってほしいし、弟子として成長してほしいと言われてるんですよね。で、成長の仕方はそうですね、そばにいるんですよ。さっき申し上げたように弟子の生き様をじっと見るのが、師匠の生き様をじっと見るのが弟子のね、務めだと言いましたように、私たちとイエス様との関係においてはじっと見るのは、具体的にはそうです、聖書を読むんですよ。神様に祈るんです。どんなことでも神様に尋ねて聞くんです。どうしたらいいんですかとかね。で、イエス様の師匠が生き様を見るんですね。え、そんな見れへんやんって言わんといてくださいね。見れますよね。どうしたら見れるんですか。そうですよね、聖書です。特にイエス様の交渉が人生が書いてるのは4つの福音書ですよ。マルタイ、マルコ、ルカ、ヨハネをくまなく見るときに、イエス様が何を喋られ、イエス様がどんなことをされたか分かるんですよね。決してですね、何か堅い人ではないですよね。ちゃめっ気たっぷり、質問者に質問で返す、答えてくれない、ちょっと偏屈とかですね。で、人のですね、ことあんま考えない。ね、特に皆さんもそうでしょ、いきなりザーカイ言うんだね。今日あんたんとこ泊まるでとかね、いきなり言われるね。そんなんね、いわゆる今で言ったら、全然この空気読まないね。でも必要なことはズバーって言って妥協はしない。でも妥協しないところは明確、父なる神様の皆を汚すことに関しては絶対ずらない。でもそれ以外はもう柔軟性、特に罪人と言われるところにどんどん出てってガハハって多分笑ってたと思うんですよ。私はね、もう楽しそうにね、食事をして、そして生きておられた、命に溢れておられた、その姿がね、立体的に見えてくるんじゃないでしょうか。だから皆さん、何度も何度も福音書を読んでいくときにイエス様が分かってくるんですよ。ね、分かったと思った時点で分かってないとも言われたんでね、もっと知っていきましょう。これが弟子としての務めです。師匠でじーっと見るんですよ、観察してね、見たまによって、あ、こんなことされたんだ、こんなこと言われたんだって。私もね、皆さんそうでしょうね、読むために感動しますよね。あ、こんなこと言っていいんやとかね、こんなことしていいんやとかね。私はね、こうあるべきだって、なんか勝手にクリスチャン像を作ってしまうんですよ。誰も言ってない、そんなことね。イエス様見たらね、もう打ち破りまくっておられるわけですね。もういっぱいあるでしょ。もう上げたらきりないから、ちょっと時間をかけて言いましたけども、例えば私は一つすごいなと思うのは、イエス様に会いたい一心で来た人いましたよね。癒してほしいと思ってこの短歌を寄せて来た4人の人、諦めていかなくてどうしました。屋根登って屋根壊して入ってきてグラーって怒られると思うでしょ。よくやったと褒めたんですよね。すごいなって、もう常識を超えた人ですよ。でも超常識、イエス様のあり方、お方が分かる、これをじっと私は見るんです。これがキリストの弟子ですね。そして見るだけによって、その通りに私は生きていく人のことをキリストの弟子と言うんです。皆さんどうでしょうか、ね、私はですね、本当にこの歴史の中で、キリスト教会の歴史の中で、自分たちが思うようなキリスト像、クリスチャン像、教会というのをね、本当に、あまりにもこの形作りすぎて、例えば大きなメガチャーチとかね、例えば素晴らしいです。一つところにたくさんの人が集まって賛美をするのは、それだけで本当に主の臨在を感じますし、それは全然素晴らしいんですが、でもそれを追い求めていくあまり、本当に来た人がお客さん、やる人がなんかこう演者みたいになって、どんどんと素晴らしい音楽をしていくということになって、何か劇場型教会が増えてきたというね。で、もっとやっぱり人たちは恵まれたいと思う欲求は再現ないですから、この教会はちょっと自分の欲求を満たさないと思ったら違うところに行くということが起こってきた。チャーチホッパーと言いますね。ホップみたいにポンポン跳ねて。そういうことがやっぱり歴史の中で起こってきたんですよね。 それは受け身であり、キリストの弟子ではないということですよ。つまり弟子は自分から主体的に、師匠何したらいいですか、こんなことしたいんですけど、どうですかって、受けるばかりではなくて、受けるより与える方が幸いということを実際に生きていくんですよ。で、イエス様、こんなことを考えたらどうでしょうかって、ちょっとお前それやりすぎとかね、それちょっとええんちゃうか、でもどうかなと思いながらも、とにかくやってみたらとかね。で、失敗しても、ああ、大丈夫、それができないことが分かってよかったね。その度に悔い改めて、また神様と近づいていくんですよね。で、そういうことです。で、私たちの敵は、はっきりします。悪魔、サタンですよ。空中の支配者、サタンですね。で、サタンは、私たちが神様の方に進もうとする思いにブレーキをかけます。私たちは地上にいる間、誰でも不完全です。ペテロとかパウロでさえ弱さがありました。でも私の弱さとか、抱えている問題、課題が悪ではありませんね。それに対する私の態度が大切です。弱さを隠したり、問題を隠すならば、それを足場としてサタンが働き束縛をするんですよ。クリスチャンのくせにとかね。だから隠さない。それをですね、信頼できる兄弟姉妹に伝えて、主の憐れみの恵みをその弱さを通して働いてくださるように祈り合っていくんですよね。だって弱い時にこそ強いんです。信じますかね。誇るならば弱さを誇りましょうってあるんですよ。本当にそうですね。弱さをね、誇る人ってやっぱり本当の強さがあるって聖書は言ってるんですね。この視点に立つ。でも私は弱さをね、出した時点でもうアウトみたいな変なですね、特に男性って弱さ出すの下手くそですよね。もう常にこう肩張ってる。でも教会っていうのはそれを出すことができて祈り合っていける共同体なんですね。そこに主の臨在があると聖書に言うんです。その御言葉の約束はここですよ。読みましょうか。ちょっと長いですか。3、はい。あなた方のうちに病気の人がいますか？その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。またもしその人が罪を犯しているなら、その罪は許されます。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。アーメンでしょうか、皆さん。この約束に私は立つならば、本当に私たちは癒しを経験し、力をいただくんですよ。大事なことは、互いに自分の罪を言い表すってことです。教会に来てまでもね、自分に嘘をついて蓋してカッコつけたら、他と同じなんですよ。もちろんね、みんなの前で全員ね、はい、今日はですね、罪の告白大会、イエーイって、もうそれもいいですよ。みんながそうしたかったらね。でも、そんなことしたくて、本当に信頼できる。ね、もちろん信仰成長というか、バチバチだから、でもそういう人って必ずいるはずなんですよ。告白をし合っていくときに。でも、神様に期待していきましょうねって。主に期待していくのが、教会なんですよ。神様のその御心をね、私たちは、そのためにね、私たちは、小グループがあるわけですよね。教会にはですね、立場はありますし、秩序は大事ですが、上下関係はないんですよ。これ間違いないようにしてくださいね。秩序はありますよ。ね、立場の違いがありますね。大きな牧師っていうのは、教会に使わされた、制度を整えていく、祈りと見守って、そして世に使わすっていうね、制度。でも立場の違いがあるが、秩序はあるが、上下関係はないんです。身分の、差もありません。ね。皆、神の家族、兄弟姉妹です。立場の違いです。だから、互いに罪を言い合わし、弱さを出し合い、教えない、裁かない、秘密原始の安全安心の場所の中で、キリストの弟子をですね、生み出していきたいと思うんです。私たちは覚えましょう。キリストの弟子とされるには、するには、まず行くことによってです。これはですね、単に場所だけではありません。自分の常識や信念、そういった枠組みから出ていくことですね。地の章と、そしてバプテスマを授けられること、授けること。皆さん、バプテスマっていうのは一つのある意味で弟子入りということの具体的な表明というでしょうね。バプテスマの意味の一つは、弟子入りということのね、表明と言います。そしてバプテスマの意味自体は、ね、神様と、花を下る神様、イエス様と結婚する結婚式であり、古い自分に死ぬという葬儀であり、また新しく生まれ変わるという、その誕生日というね、一回で三つ美味しいという素晴らしい恵みです。だから、ステッ ップとしては信仰告白をした者が公に信仰告白する洗礼というところに向かうわけですね。聖書はこう言います、ね、公の前でイエス様を救う人を認める行為、ね、これがバプテスマですね。そして3つ目はこの教えられることによって私たちは弟子となっていくんですね。だから教えられていきましょう、学んでいきましょう、ね、そして学んだ人はそれで止めるんじゃなくてそれを次の人に伝えていきましょう、ね、だからイエス様は弟子となって弟子としなさいと言われたんですよ、ね、皆さん聖書は何代までお一人の方にそれを言われてますか、ご存知ですか。もう一度言いましょうね。4代です。パウロからテモテ、テモテから教え忠実な人に、そして忠実な人ですね。4代だから親が子、孫、ひ孫までです、ね、その世代が神の家族の中にある、まあ、もちろん肉の家族の中にもそのことを覚えたいと思うんですよね。そのことを私たちは覚えていきたいと思うんです。皆さんいかがでしょうか。ですからここで弟子とされているということを今日もう一度心に刻みましょう。そしてそれは神様の明確な願いだということです。そしてその弟子としなさいと言われている領域はあらゆる国の人々だとありましたよね。当時はユダヤ人だけなんですよ、福音を語っていいとされているの。でもあのペテロが夢うつで幻を見たときに異邦人にね、この福音が語られるようになっていったんですよね。それゆえに私たち日本人もこの福音を聞くようになっていった。そしてですね、このバプテスマのところに父子聖霊の御名によってとありますが、この父子聖霊の御名によると、この御名というのはですね、これは単数形なんですよ。つまりここに三位一体はお一人の神だということがここではっきりと分かるんですが、それまではバプテスマといえばヨハネのバプテスマだったんです、ね、つまり悔い改めのバプテスマにメインがあったんですね。悔い改めことに強調点があった。でもここからまたアップデートされて、なんと父なる神様との関係を改めることに強調点が置かれるバプテスマが始まったんですね。それも父子聖霊のバプテスマです。それで父なる神様との関係を回復して、父なる神様、三位一体の神様にこれから心を合わせて従い続けていく道を歩んでいきます。両足をイエス様にしっかり置きます。神様との関係を育んでいきますという、その宣言がこのバプテスマとなっていったんです。皆さんがですね、洗礼を受けられたのはそういうバプテスマです。どうでしょうか。その原点に皆さんは生きておられるでしょうか、ね、もう一度ですね、そのことに私はちょっとまだ薄まっているならば、もう一度ですね、そこに心を向けていきたいと思うんです。そして私たちは教えなさい、一番教えることは何ですか。それは613この時点であった律法が2つにまとめられた。それは神を愛し自分を愛するように人を愛するという、互いに愛し合うというイエス様の戒めをここで実践するものをしていきなさい。いかがでしょうか。そして最後にはこのことを、頑張りではない御霊によってなすことができる。だから神様との交わりを育むほど御霊様が豊かにやってくださるゆえに、このことがなされていくんだということね。そのことを私は覚えていきたいです。皆さんどうでしょうか。皆さん今も御言葉聞いておられますよね。つぶどくされてますよね。いやでも御言葉聞いてますよ。どういうふうに聞いてますか。師匠の言葉ならば一言一句聞き逃すまいと聞くんじゃないでしょうか。もしもね、弟子が何人言うたらね、抜きんでたいと、あの思うペテロみたいに私にだけこっそり教えてくださいと思う気概も持ちたいですよね。あるですね、先人の信仰者はこう言いました。イエス様の言葉を聞くということは大学のね、講義の教授の話を聞く学生のであってはならないと。そうではなくて、今まさに海に墜落しそうな飛行機の乗客として聞けろ。どうですか皆さん、必死できるでしょ。この救命で、まあね、そういう事件が最近もありましたけどね、どういう風にしたらいいんだとかね、必死できるじゃないですか。だから命にかかる、しかも永遠 命に関わる一言一句なんで、このことを聞き逃すまいという、そのような思いで聞けと、あ、本当に私はそうだなと思ったんですよ。いかがでしょうか。私はですね、本当に先のですね、本当に、先週も触れましたが、私に講師ともにお世話になった小坂忠先生の日の葬儀がありました。ね、本当に、スギュアな、あの、音楽家、1000人近い人が葬儀に来られて、本当にですね、信仰の道を走り抜けた、まさにキリストの弟子としての生き様を表してくれたということを私も思います。よく語ってこられたことはですね、本当に、弟子として歩めってことだったんですよ。本物。で、私たちはですね、教会だからこれぐらいいいんだという、もちろんね、そういう幅はあります。でも世の中の音楽家は1日に10時間もギターを練習してるんだって、お前やってるかってよく言われたんですね。で、10時間もやってないなと、ね、神の前に特別賛美として奉仕をするんだったら、それぐらいする、実際する必要ないではなくて、それぐらいの思いを持って主に、ね、祈っていく必要があるよって、忘れないですね。いっぱいいろんなことを教えてくださったなと思うんですが、本当にですね、その生き様ですよね。そして、先人の信仰者、いろんなことを私に残してくれてます。あるですね、一人の青年の話をして終わりますが、ある青年が二十歳の時に生まれた、その佐賀県の今井の陶器をですね、なんとかアメリカで本当にですね、売って商売をして、一旗あげようと思って行ったんですよ。今から100年以上前の話ですが、でも全然売れない。で当時はですね、白人からですね、その黄色人種への差別もあったので、そしてもう学校に来た時に、一つのですね、このベンチに座ってると、一人の婦人からキャンディーをもらって、めちゃめちゃ美味しかったんですよ。で、その青年はですね、すごいですね、これ作ろうって思ったんですって。単純ですよね。美味しいからこれ作る職員になろうと思って弟子入りしたんですって。で、オークランドでですね、弟子入り、ようやく師匠を見つけて、で、そのお世話になったホストファミリーの、ご夫妻が、本当にですね、師を愛する弟子であるクリスチャンだったんですね。で、差別も全くされない、このイエス様の愛を実践されて、で、彼はですね、当然ですね、あ、こんな人生があるのかということで、毎週教会に行って、そしてイエス様に触れられて、罪が分かり、罪が分かって、イエス様をはっきりと信じたんですよ。そして、このイエス様を土台として、この、まだ栄養価が低かったんですよね、和菓子しかなかった日本に、この、ね、あの、キャンディーとかチョコレートとか、この洋菓子をですね、売っていこうと、なんと屋台を作って、屋台の屋根にですね、キリストイエス、罪人を救わんために世に来たりたまりでバーンって書いて売っていったんですって。で、みんなからキリストさんの洋菓子屋さんって言われて、そして、あの、伝道しながらこの売っていったんですよね。すごいですね。そして、それが爆発的に売れたね、どんどん発展した。そして、まあ、和菓子のですね、そういういわゆる洋菓子の、あの、いわゆるこうコミュニティに、まあ、組合に入るんですね。で、当時のですね、その組合は、あの、みんなですね、上げ底にして売っていて、利益を上げていたんですね。で、組合に入ってるから、お前もそうしろと言われた。その専用ですね。でも、イエス様は喜ばれない。ね、戦いもありましたね。あの、本当にみんなからこの、いじめとか、ね、そういう、反発もあった。でも、イエス様はそんなことはしない。私は人様を騙すような商売をしたいとは思いません。天のお父様は私を一度も騙さなかったのに、子である私がどうして人を騙すことができましょうか。ね、もし私が上げ底をしないで、それで皆様から買っていただけないなら、それはまた神様の御心でしょう。と、どんな圧力にも屈しなかったんですよ。どうなったでしょうか。お菓子の上げ底はね、しない。その彼の売ったそのお菓子はどんどん売れた。だからみんなも上げ底をやめていったんですよ。彼の生き様が周りを変えた。そしてそのお菓子が大ヒットして大企業になって、そのね、企業は今も続きね、私も大好きなモーというアイスクリームをね、提供してくれている森永製菓、エンゼル、ね、マークはまさにそう。あの企業の創業は森永太一郎だったんですよ。ね、今ももちろんそのスピリットはね、あの、脈々ってあればいいなと思うんですが、でも多くのですね、先人の信仰者は、こういうビジョンを持って企業を起こしていったんです。今日もお友達に言いました。君たちの中にも、こういうですね、弟子になって、世の怒り中傷となって、そういう世の中にインパクトを与えるね、企業家になるかもしれませんよね。 まだその国のリーダーの人もいるでしょう。そういう視点で私たちはお友達に接して祈っていきたいんですよね。そして実際そういう先人の信仰者がいっぱい世界にはいるんです。そういう人をもっと紹介したいですし、そういう信仰偉人伝をね、皆さんもですね、お友達もどんどん読んだらいいと思うんですね。ぜひお友達すみますね。だからですね、こういうキリストの弟子たちです。いかがでしょうか。そして最後に私覚えましょう、この権威。皆さん権威言いましたよね。地獄から天国へと導く権威、これは福音にあるんですよ。御言葉をいただいていること。皆さんですね、私たちがですね、車をですね、こうやって止まれ言うても止まりませんよね。引かれてしまうかもしれません。でももし私が制服を着て警察の止めたら止まるでしょう、ね、これは国家権力の元なんですよ。で、私もですね、白い衣という服を着てるんですよ。アメンですか皆さん。神という御霊の力という権威をいただいてるんですよ。つまり人を死から命へ導く権威がある。福音という見えないけど神様から見えますよ。白い衣、キリストが着されたその白い衣という死の制服を私は着ていることを覚えて、この福音をいただいているということを覚えて、本当にこの1週間もこれからもですね、キリストの弟子として神様を見上げて、神様のその御心を生き様を通して流していくぞと歩ませていただきましょう。祈りましょう。天の父なる神様、今日もあなたが私たちに命を与えてくださっていることをありがとうございます。本当に私たちには御霊の力、福音という御言葉という神様の権威をいただいたことをありがとうございます。それは人を屈服させるものではなくて、人を永遠の滅びから命へと導く権威です。神様、どうかそのような私たちを一人与えているものでありますゆえに、使わされるそれぞれの場所で、また関係においてこのことを本当に流していくつだとならせてくださいますように、心を合わせてイエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。